こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日は日曜日のお昼に撮ってます、はい、じゃあ始めましょう。
はい、はい、第591回、
ムンニチ
ドット MP3
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないかしてくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう、行き先なんてどこでもいいから、とにかく買い物に行こう、お金メールいただいてます。
はい、伊藤田さんからですね。
はい、こんにちは、伊藤田さん。
福井のご両人、こんにちは。
こんにちは。
1週間のご無沙汰でした、玉置博史でございます。
1週間のご無沙汰でした。これ分かる人何人いるんだろう。
あ、
私は分かりますよ。
はい、
うん、玉置博史っていうのも分かりますよ。
はい、うん、手のは大嘘800夜蝶で、みんなのアイドル伊藤田でおます。
アイドル、
先週のメールでドクターイエロー話の続きを聞きたい物好きは、那須高原に遊びにおいでって、サソリの毒ならぬサソリの手を伸ばしてやったってのに、ムンニチリスナー諸君は恥ずかしがり屋さんぞろいなのかな、誰も来やしねえ。仕方ないので立て続けにメールを送っちまったよ。
本当に立て続けにもらったんですけど、はい、だいぶ空いてしまいました、ご紹介するのが。
はい、はい、てなわけでドクターイエローの話をしてあげてもよくってよ。
よくってよと、
まずドクターイエローを見た場所なんだけども、大阪府摂津市にある鳥貝っていうかな、鳥
貝じゃ
ない、鳥貝なのかな、鳥貝車両基地っていう JR 東海の施設。そう、大阪なんだけど東海道新幹線だから JR 東海の管轄みたいなのね。
あ、はいはい。
でその鳥貝車両基地にはどうやって行ったのかといえば、これがまた阪急交通社さんがオイラのために新大阪駅から車両基地に戻る回送列車に君だけ特別だよって乗っけてくれたわけ。回送バスには乗ったことがあるオイラだけど、回送列車に乗ったのは初めての体験。初めての体験だからドキドキだったけど、乗ってる最中ずっとこの列車は回送列車でどなたもご乗車になりません、お乗りのお客様は乗務員にお知らせくださいってアナウンスが流れていたのが面白かった、ワンワン。
はい、間違って乗ってる人がいるかもしれないからね。うん、
約15分ほどの列車で目的地の鳥貝車両基地に到着。
うん、はい、ちょっとだけ
鳥貝車両基地。
鳥貝
車両基地。
はい。
これなんでしたっけ？鳥貝。
鳥貝って呼んでたし。はい。
回送列車を降りて少々歩くと阪急交通社さんのツアーバスが構内で待機しておりました。車両基地内はとっても広いので、オイラを待っているドクターイエローがいる場所まではバスに乗るといういやはや何とも言えない対応。まあ年に数人は校内を歩いている作業員が校内移動中の車に、引き殺されるなんて物騒な話を、まあ、かっこ本当らしいってこと、ね、うんうん、事前説明で聞いているので逆らわずにバスに乗り込みました。
高校はね、
うん、果たしてドクターイエローが待つ車庫に移動したオイラを中心とした一行は、オイラに挨拶と説明をするために休日返上で待ち構えていた作業員一同に大歓迎されてしまったとさ。
いいね。
さあ、こっからがいよいよドクターイエローとのご対面なんだけど、ここからの話はまたまた吉草さんメールの3倍ぐらい長くなってしまうこと必死なので勘弁しといたるわ。
あ、なるほど。
どうしても聞きたいってリスナー諸君はまだまだ半分ぐらい残っている夏休みを利用して那須高原に聞きに来てねと、8月21日までなら、 林道湖レイクビューで、毎晩花火大会もやっているよ。お後がよろしいようで、ほなさいなら。
なんかこんな重要な情報が入ってるとは。
もう夏休み終わってもう9月中旬なんですけど。
8月21日までって、もうすっかりね、
はい、
すいません。この列車が、うん、その回送列車に乗るっていうので思い出したんですけど、うん、前ね、私が働いてたところの先輩で、うん、九州の出身の先輩がいて、博多だったかな、なんかね、その新幹線があそこ終点だったよね、前は、
うん、
だからその終点から、車庫まで移動する新幹線の車両を、うん、に乗せてもらってで、
うん、
移動するっていう定期券を持って、
お
確かね出勤してた。
へ
え、確かその格安で乗せてもらえるとか、
そんなのがあるんだ。
うん、そう、会社に乗るからね、
うん、特別便に、うん、
そんな感じになるのかな。まあでもすごく便利でしょう、うん、確かそうだったんだけどな。もし九州でそれ知ってる人いたら、あれのことだなって思ってください、
うん、
違ってたら違うよって言ってください。はい、
超不確実な情報。
あ、こんなの面白いなと思ったんだ。
うん、
聞いてて、それ聞いて、
回送列車は乗ったことないな。まあ、終電まで飲みすぎて行っちゃったっていうのは、終電というか終着駅、
うん、
まではあるけども。
あ、
回送列車でそっからどっか回送されちゃったっていうのはないね。
あ、それはまたいい方だよね、
うん、
回送列車で車庫まで行っちゃうと、もう昔の携帯がなかった時代だったら、
うん、
どうしようもできないでしょ。
もうどうにもならんね。
ね、携帯が
次誰か開けてくれればね。
うん、どこまで行ったって言ったっけ、有楽町線にずっと乗ったって。
有楽町線でほら池袋の要町で降りるんだけどさ、
うん、
そのままずーっと埼玉のなんとかまで行っちゃったみたいな。
森林公園みたいな
感じ。なんかそんな感じのところまで。
はあ、結構乗ったね。
乗った。
へえ。池袋から2つ目だったんだよ、確か降りるのは。
うん。
森林公園とかまで行くのって、もうほんとずっと川越とかあっちの方。
県が違うもんだ、県が。
うん。
ね。
そうだね。まあそこから。
大前はたいてタクシーで。帰ってきたと思うんだけどな。
確かそうだよね、
うん、
なんかタクシーが動いてない時間っていうか、捕まらなかったらどうしようって焦ったって言ってたような、うん、
でも最終到着駅には大体そういう人がいつも何人かいるみたいで、うん、
はいはい、
タクシーが待ってんだよね。
あ、なるほど、
待ってましたと。
あ、まあそれいるだろうね、そういう人がいたら ね、長距離の可能性大だから ね、
いい客だよね。
うん。ちょっとバカ乗せて。
ねえ、もう電車にはね、何百円か追い金して行きたくもないところまで行き、うん、そこから何千円かかけてまた元に戻ってくるという。
へえ、
ね、
もうそこで止まってとかは考え
なんだったろうね、その時ね。なんかね、多分駅降りた瞬間ホテルも何もなくて、なんじゃこりゃっていう場所だったと思うんで、確か
終点が。
うん、
へ
え、そんな景色だったような気がするもん。 イメージ的に言うと、こう私の地元の春江駅を降りたみたいな感覚。
ああ、それは何もないわ。
だでしょ、
うん、
ない、
帰らないとやばいと思うよ、
ね、あれって、これここで降ろされたら俺今日どうしようみたいな。
へ
え、そんな感じだったような気がするな。
私ね、一回会社の方のなんか集まりで、うん、埼玉の方に呼び出されて行ったの、
うん、
でそこで解散になって帰ってきたんだけど、もう終電とかギリギリで、
うん、
結局一番近づけて、山手線の巣鴨、
うん、
巣鴨までは来れたの、
うん、
でもそこからはもう何もないよっていう状態で、
うんうん、
もう全部電車終わってます、
うん、
だからその巣鴨に降りた瞬間にその乗客たちがね、一斉にダッシュするの、
うん、
私もダッシュしないといけないかな、タクシーの、ね、うん、乗り場に。なんでかっていうと、その日雨が降ってて、
うん、
で結構 夜になってから降った雨だったから、
うん、
傘持ってる人が少なくって、
うん、
みんなタクシー狙ってとにかく走る感じ、
うん、
私はそのなんてタクシーの争奪戦に負けたの、
うん、
ね、昔 ね、うん、昔ね働いてた頃ね、
うん、
でどうしようかと思って巣込むからタクシーもないしでも夜中だし、
うん、
もうどうしようもなくて、
うん、
仕方ないからね雨ザッザ降ってる中をね、うん、歩いたのうちもね、
うん、
ベッタベタ当たり前だけどうちどこにあったかっていうと白山っていうところで、
うん、
あの巣鴨からいくつだろう、
わかんないな何個ぐらいかな
都営三田線です。
うん、でもそんな遠くなかったでしょ。
歩けたけどもう上から下までずぶ濡れだったけどね、
うん、
すっごい唇も紫のガチガチ、
うん、
ひどかったよあれは。あれきつかったよ。私はなんでこんなことしてるんだって本当に本気で思ったよ。
うーん、
白山東洋大学の学生さんがいっぱい降りる駅だった。
うーん、
はい、ね、これ見てるんですけど、巣鴨から仙石白山、あ、2つ目だ、あ、近いや、
うん、
あ、よかったよかった、まあ、そんな感じでした。
はい、
それでも雨の中だったからね、
うん、
っていうか誰も声かけてくれなかったよ気持ち悪かったのかな、あんまり濡れて歩いてるからバーって
かもしれないよ、
ね、はい、ということで、
はい、
伊藤田さんのドクターイエロー話は、
はい、
続くのか続かないのか分かんないんですけど、
はい、
どんな感じだったか中の様子が知りたかったんだけどそれまでの工程で終わっているので、
はい、
またあの気長に、
うん、気が向いたらお待ちしております。
気長に待っております。
はい、はい、続きましてザックンからいただいております。
はい、こんにちはザックン。
こんにちは、お題の方が今見ているところです。
はい、
はい、ムズオさんムジさんお久しぶりです。
どうもお久しぶりです。
本日9月5日月曜日19時30分から NHK の番組鶴瓶の家族に乾杯、鯖江市ですって。鯖江市ぶっちゃけ本番旅だそうです、
うん、
やった嬉しい。お二方も番組を見られてるでしょうか。全く知らないですね。また感想をメールさせていただきます。
はい。
これからも配信楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。私ね、このメールいただいたのが、もう放送終わっていたので、
はい。
っていうか、今見ていますっていう、あれだったから、もう確かに気がついたのが遅くって、うん、だからもうその時は見逃したんですけど、
うん、
再放送もあったんで再放送で見ました。
見たの？
見た見た見た。うん、あの笑福亭鶴瓶と、
うん、
あの藤井フミヤ君が、
うん、
こう鯖江の街の中でいろいろレポートするんだけど、まあ、ぶっつけ本番っていうかアポなしって感じ、ま
あどうせあれでしょ、メガネ会館とか行くっていう話じ
ゃ、どうせって
何
どうせって何、
だって行くとこないじゃん。
あのね、だからその行くとこないのを、
うん、
なんていうの、こういろんなお家とか適当に行くの、
うん、
うん、だからそんな観光名所みたいな感じのところとかは逆に行かない感じかな。
うん、
うん、でそしたらピンジャさんもツイッターでこれ見てますよっていうのをツイートしてくれてて、ね、鯖江って放送で聞いてると田舎ってイメージでしたが普通ですね。いや普通じゃなかったよ、十分田舎だったよ。鯖江、
うん、
のテレビ終わりました。鯖江っていいとこですね。あのね、
うん、
接近小学校の近くのお寺とか言ってたよ。
ああ、はいはい、
接近小学校ってね、私接近小学校だったんでどこのお寺のことだろうってずっと考えて、館町って書いてあったな。館町ってどこだったっけ。
あるある。
子供会 の、
うん、
あの時間になると、はい、何町の子はこっちこっちっていうので、
うん、
別れた時に館町っていうのを見たから、
うん、
それがあるっていうのは知ってたんだけど、
うん、
実際に行ったことはね、行ったっていうかそこに友達がいたとかじゃなかったんで、うん、 でもそこのお寺に接近小学校のちっちゃい子たちがお話を聞きに来るっていうところに出くわしたんだわ、
うん、
でなんかお話いろいろ聞いたりとかそこから話が始まっていろいろと見てたんだわ。あの川田の方に行ったりとか、
うん、あ川田のね、
うん、だから私が一番なんとなくこう見覚えあるのは全部見覚えがあるような町なんですけど大概ね、
うんうん、
まあ、自分に近いなと思ったのは接近小学校の子供のあたりかな。
うん、うん、なるほどね。
そうそう。で川田の方はちょっと接近小学校からは離れるところなんですけど、うん、あのねなんかすごい面白いね面白い人が住んでたよ
川田。
うん、古民家をね改修っていうか自分たちで、うん、自分たちっていうか住めるように、
うん、
あのきちんとリフォーム、
うん、
てかリフォームじゃないなんだリノベ
リノベーション
分かんないけどなんかそんなのして、うん、で喫茶店もやってるんだけど、
うん、
畑もやってたりいろいろ大変だから、
うん、
その喫茶店っていうのはいる時はコーヒーとかオーダー取ってちゃんと出すんだけど、
うん
うん、いない時はあの勝手に入って勝手に飲んでそこに勝手にお題を置いていってくださいという、ね、あの野菜の無人販売所形式、
はい、
そんな感じ。その分ちょっと安いの、
うん、
コーヒーとか。そこにあの県外からなんかなんでっていうような県外からユニークな人が、
うん、
住みついてるのもそこ
住みついちゃってるね、うん、まあでもね蕎麦屋にそうやってね来て絵面が取れたんですねかろうじて
なんとかなんとかね本当一時はピンチみたいだった。そこにこう歩いてた人に適当に声かけて、
うん、
でそれからお話が始まっていくんだけど、うん、いないの誰も
まず会わない
本当マジでどこいても誰もいないのだからまずいんじゃないかっていう一時は危ない感じだったみたいな。
企画自体危険だよね。でもねみんな田舎をねあの舐めてるよ人に会えないという可能性があるということをねちゃんとあの予測しとかないと。
なんか西山の動物園も登ってたよレッサーパンダのいるところ。その動物園もなんか思いのほかやる気のない感じを見せててしかもお客さんゼロってどこにも行きようがない感じだったよ
じゃあピンチャさん
だったかな。そうです。ツイートしてくれたのはピンチャさんですね。でなんかねすごくちはやふるよく読み込んでくれてる人で、うんうん、あのちはやふるに新田っていう福井弁の男の子が出てくるでしょ、うん、
メガネっ子ね。
うん、そうそう。でテレビあの見てて、うん、新田みたいな喋り方してる人がいなかった
うん、
うん、
ああ
新た感がない
新た感かそうだね、
まあ、
まあ福井市を中心にして言うと映画に出てるところは北側で鯖江は南側だからちょっと違うのかな。
いやでも私はドンピシャだと思ってあの喋り方
あ、
うん、っていうかあのテレビで喋ってる子供たちはそんなになまってないし、うん、確かになまり自体が薄くなっている
ん
だけど、
うん、
最近はねやっぱテレビの影響で、うん、でもそれでもムンジーとかが普通に喋るのを聞いてるとすっごいドロドロになまってるっていうか、
うん、
イントネーションとか、
うん、
ピンチャさん新た感が多分あるのムンジーだと思う喋りだけだったら、
はい、
普段の、はい、で最後にサバイの女性はみんな可愛かった多分ムンゾさんもでしょうなんていうことを書いていただいてて、まあありがとう、まあ、照れるわと、
まあ、ご想像にお任せしますと
時間ジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても
とりあえず笑ってください、うん、まずは形からです。
とある既婚者の男が秘書と浮気をしていました。あまりに情熱的になり、その日は昼間から秘書の家にまで行って2人で過ごしました。その後2人とも寝入ってしまい、目が覚めると夜の8時になっていました。起きた男は慌てて服を着ると秘書に言いつけました。俺の靴を持って外に出てくれ、芝生と土にこすりつけてくれないか。不思議に思いながらも秘書は言われた通りにし、男はその靴を履いて車で帰宅しました。あなたお帰りなさい、一体どこへ行ってたの。男が家に入るとすぐに妻が訪ねてきました。嘘はつけないから言うけど、秘書と浮気をしていたんだよ。そしてそのまま寝ちゃって8時まで目が覚めなかったんだ。そこで妻は夫の靴をちらっと見て言いました。嘘つきね、ゴルフをしていたんでしょ。
そう来ますか、そう来るか。この人意外と
知能犯
意外と頭は回るなと思って、
うん、
まあ確かに俺あの時ちゃんと言っただろうとそういうことにはなるだろうね。
まあそういうことなのかね、うん、
ね。ズンカッズンカッズンカッ NPC。 ここからはちょっと今週のツイッターとかで話してた内容をちょっとたくさん細かくあるんで、ちょっと触れていきたいと思うんですけど、ひろこはんがねツイートしてた高架しばきっていうね、なんか怪しげな風習があった話をねしてたんで、高架しばきって何ですかって聞いたら、それに答えて返答くれたのがこれです。
はい、
某高専の学寮で二昔前ぐらいに行われてましたと。廊下ですれ違う先輩が新入生に高架の何番と急に振られて歌えんとしばかれるものなんだって。息子の頃には跡形もなくなってました。ムンジさんにも聞いておいてください。はい、
はい、なかったです。多分私の時には二昔ぐらいじゃなくてもっと昔だったんですかね。
かな、その息子さんが言ってた高専のその昔にもあったっていうことだよね。跡形もなかったってその頃はね、もうないだろうねそんな理不尽な風習、うん、ちょっとやばいもんね。ていうか、
なかったね、
寮で先輩に会うことがあんまりなかったでしょ。
いやいやいや、1年生はあの先輩と同室ですから。
あ、そっか。
ええ。
嫌だった。
まああの電気科の優しい先輩だったんで。
あ、よかったね。
うん、
あ、よかったね。
電気科の優しい頭のいい先輩だったんで特に何も。
ああ、そういうタイプの、
そういうタイプの先輩と一緒だったんで、
うん、バイノと一緒になっちゃう人っているの？
俺はいるよ。
どうなるの？
パシリよパシリ。あれジュース買ってこいだの、あれ買ってこい、これをってこいのね。
それってもしかしてジュース買ってこい、もうお前の金でってやつ？
いや、それはないと思うけどね。
うーん、
それは多分あったら話出てくると思うんだけど、それはないみたいけど。
うん。
ただなんかね、寮だから、なんか夜、なんかね、あの金曜日かなんかの夜か木曜日の夜かなんか分かんないけどさ、
うん、
部屋暗くして奥にね 7,8 人この上級生がいて、うんうん、1年生が一人一人呼び出されて座れっつって呼び出すというなの
なんか変なの、そんなの
なんか儀式みたいな。
でもなんか効果歌えとか言われない。
そういうのはなかった。
っていうか高専の効果ってあるのとか
思う、ね、あるし、先輩もそんな絶対覚えてないし、
うん、そうだよねそうだよね、
うん、
怖いね、
うん、
なんかそういうところが怖いな寮って、
うん、
でもそれをなくせば寮楽しいのかなとか思うんだけど、
うん、
今は、
うん、
昔は考えられなかったな。
あとなんかね、まあ早く先輩になっちゃったもん勝ちってとこですかね。
とかね、一人部屋がいいなとかね、
うん、5年生になると一人部屋だったけどね、
う 5年生になると全員一人部屋がもらえるっていうね、
うん、
そういう劣悪な環境だったらしいんですけど、
うん、
でも5年生になっても2人かだけ一つだけ部屋が足りなかったんで、うん、だから誰かは、まあ、2人はとにかく
2人で1部屋
っていう人が必ずいるんだよね、
うん、
くじ引きしたんでしょ。
あれくじ引きじゃなかったんじゃないかな。まあ私ともう一人いたんですけど、
うん、
まあいいかっつってな、いいよっつって
くじ引きで負けたの。
くじ引きじゃなくてもうここで2人で1部屋でいいから、うん、まああとみんな1人で
入ればいい。あ、譲ったの、うん、くじ引きで負けたんじゃないの。
くじ引きじゃないと思うよ確か。
へえー、いいの別に、
うん、
気持ち悪いわね。なんかなんで別に良かったの。
いや別に一人でも二人でもどっちでも良かったからだよ。だからそのまんまなんだけど。
邪魔にならないか。
うん、全然邪魔にならないし何のストレスもなかったからまあ別にいいよっていう。
やっば、じゃあ私やばいね。逆に私と一緒にね今例えばいて、
うん、
で人生の何十年生とかに2人別々になるチャンスがみんな来たとしたら、うん、あなたはくじ引きするの、ね、
それは
あなたくじ引きするの。
くじ引きするんだったらしてみようかななんちゃって。
で外れたらやばいとか思うんだ。外れたらさ、俺なんとか一人になりたい。
ねえそんなくじ引きあるのかね。
あれって喧嘩になったりしないの、同じ部屋にず。
喧嘩とかならんかったね結局なんだかんだっつって。
うーん、
まあ、多分ねお互いのあの細かいこととかに干渉しないからだよ。
そうかもね。例えば洗濯物をいつもこの自分のベッドの降りてくる階段のはしごにこうハンガーをかけるから自分が降りにくいとかさ、
うん、
そういうことまで弱重なってすっごく嫌になるでしょ、
うん、
そういうことってなかった。
なかったね。
うーん、二段ベッドじゃなかったし、
うん、
うーん、
他は何か
あります。あ、はい、あ、ごめんなさい。あとは私はあのウィンツの追っかけなのかっていうね、
うん、
そういう問いかけをしてみたんです。なんかおかけとか言われたんですけど、
うん、
自分では納得できなかったんで、そしたら多くの方がほぼみんな全員、いや文蔵さん追っかけっていうのはその程度じゃないよっていうね。
その程度じゃ追っかけとは言えねえよと、
もっとすごいよと、
うん、
だから私は熱心なファンなんです、
うん、
で、追っかけ予備軍、あ、これひろご飯だ、はい、それからゆいまるさん、熱心なファンだと思ってます。追っかけっていうと出待ちしたりとか住んでるところまで訪ねていったりとか、
まあ、ストーカーだよね。もう
もう
住んでるとこまで訪ねると
半分そんな感じだよ ね。あ、鶴子さんカップ優勝おめでとうございます。熱心なファンだと思います。うん、鶴子さんカップ女子なんだよ、
う
ん、
あ、そうなんだ、
うん、それから、ゆきほさん、あ、ウィンズ仲間、あ、元ウィンズファンの
元なの。
そうなんです。
今違うんだ
よ。今違うんです。はい、ちょっと熱心なファンだと思います。はい、うん、やってることは普通のファンと同じで、普通のファンのやってることと大体同じなんだ、うん、私の行動は、
うん。
で、その距離がね、長いとか短いとか、
うんうん、
そういう距離はもうその人の事情によって違うだけなので、
うん、
それはもう熱心なファンの中だろうと、うんうん、追っかけっていうのはもっと濃いです、私の解釈では、
うん、
そうですね、濃いです。
濃いのね、ダークでヘビーみたいな、
うん、そうです。で、白熊さんが、あなたは間違いなくガチオタです。
ガチオタ、
はい、はい、
あ、ガチのオタク、
そんな感じですね。まあ、元気に飛び回っている様は本当に微笑ましく聞かせていただいてます。本当だろうな、腹立たしく聞いてんじゃないだろう。いや、でも元気に飛び回るっていうのは確かに私、これは微笑ましく見守ってください、お願いします、 あのね、
はい、
ここまで来れたのもウィンズのおかげですから、はい、どんなリハビリよりも効きます。はい、はい、じゃあツイートの、いただいたもので、あ、なんか吉草さんがツイートの方に呼びかけていらっしゃるのは、うん、10月2日日曜日18時30分に大阪駅前に着いて22時まで大阪にいます。なんかえらい限定されてるな、
うん、
その時刻にバスが発車します。一人で夕食を食べます。ご用のある方でなく
で暇だから
限定されてる
わ、この時間帯誰か行ったら飯食いましょうみたいな、そんな話、
そんな感じみたいですよ。はい、吉草さんのツイート見つけて私がと思った人一回連絡してみてください、
はい、
もし空いてるかどうかは分かんないけどね、もう決まっちゃってるかもしれないけどね、
はい、
はい、今年の秋の吉草さんの恒例の旅行っていうかね、うん、去年は四国行ったでしょ、
うん、
今年は栃木だよ。
栃木、
どうやって行くんだろう。
東京まで上がって、
そっから東京からまた JR で、
ね、じゃないかなと思うんですけどね。
うん、うん、そっか。
うん、
はい。まあはいはい。わかりました。
はい、
はい、じゃあ今週こんな感じで終わっていきましょう。
はい。
はい、
Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you. Hi, how are you? I am very sweet.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。送り方はムンニチのサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください、
はい、
また Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。
OK です。
Gmail のアドレスはムンニチ .mp3@gmail.com、
はい、
ムンニチのスペルは MUNNICHI です。
はい、
また、Twitter をお使いの方はムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。
はい、
カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチ .mp3、 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね、
またね。